FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
フューチャースケープ、
お疲れ様です。
じゃあちょっとパパッといきますかね。ゴールデンウィーク始まりますからね。
なんかそんなもうゴールデンウィークそんな予定が詰まってるんですか。
いやもうゆっくりする予定が詰まってます。
ゆっくりする予定ね。大事大事。
まず順平ナイト、
はい、
昨日行われました。
はい、
順平ナイトの件、横浜のケンケンさん。
はい、
昨晩の順平ナイト参加しました。順平さんとお話しできマジックを目の前で見せてもらえて本当に楽しい時間でした。開催していただきありがとうございました。順平さんがリスナーさんからご馳走してもらったビールを飲みすぎてマジックを2回も失敗したのは内緒です。
そうだった。
あ、そうなんだ。
かわいい。
昨日僕もちょっと顔出したんですけどね、
うん、
まあ あんまりまだ離れて長くないんでそんな変わってなかったですけどね。順平さん頑張ってましたよ。名古屋の直子さん、
はい、
去年秋のことです。京都旅行が好きでいわゆる名所観光ではない素の京都情報を求めていましたところ京都館会議にたどり着きました。欲していた情報を美しい日本語で丁寧に紹介されている薫堂さんに心を奪われてしまい
今の何ニヤってしたか。
欲していた情報を美しい日本語で丁寧に紹介されている
今2回言ってる
薫堂さんに心を奪われてしまい
このニヤついた顔見せたい。
気づいたら裏フューチャースケープの沼にはまっていました。京都館会議とは少し違う雰囲気の
だいぶ違う
薫堂さんにギャップを感じながらも牧さんとの絶妙な掛け合いが楽しく遡り聞きをしている最中です。現在610回。
わお、すごい。ギャップ萌えしちゃったのかな。
裏フューチャーのリスナーの人たちは京都館会議見たことありますかね。京都館会議 YouTube チャンネル。
あ、 YouTube チャンネルなの、
はい、あの、はい、京都館会議京都館チャンネルってのあるんですけど、
うーん、
まあまあ面白いと思いますよ。
それは何、その
京都に関するいろんな話をしてたり、うん、
してるの、は
い、
へえ、
よかったら皆さんぜひ見てみてください、
は
い、
じゃあその京都に旅に行く時にもとっても参考になるっていうことですね。
あとはお土産のことをやってたりとか、
へ、
京都に行く前に、
うん、
あのリアル京都な感じを見てみてください、
うんうん、あ、いいじゃないですか、はいはい、
さてそんなフューチャー歴の浅い私直子さんですが昨夜順平ナイトに参加させていただきました。順平さんはラジオやアーティストスポークンで聞いていた通りの飾らないお人柄でしたが、うん、盛んな話をされる時の目の輝きがとても印象的でした、
うん、
目の前でマジックを拝見できた時は頭の中であのジングルがぐるぐる回り大感激でした。やっぱあのジングルが大きいんですかね。また有名なリスナーさんたちとお会いすることもできて裏の裏話や熱いフューチャースケープ愛が聞けました。お料理も素晴らしく幸せな時間を過ごせました。ありがとうございました。いや、こちらこそ名古屋からありがとうございました。
ね、そうですね。
ダメ人間クラブ、
はい、
星野さんの新コーナー、星野の新コーナーちょっとまとめて後でやろうかな、
うん、
ムサコのマトンカレー、
はい、
薫堂さんや順平さんはいつもフューチャー裏アーティストスポークンを聞いていたので勝手に身近に感じていたのですがいざ実際にお目にかかれて感激でした。遠方から来られたリスナーや古くからのリスナーの方ともお話できました。生織りのマジックも目の前で見られました、
うん、
興奮して思わずマジックのジングルを歌っちゃいました。やっぱみんな踊る。そしてもう一つ言いたいのはお料理が本当に美味しかったことです、特に締めのスッポンの だしラーメンは今まで味わったことのない味で思わず声を上げてしまいました。ありがとうございます。ぜひお願いします。藤沢ののんべえさん、私は今までアップルのポッドキャストアプリで裏を拝聴していたのですが、うん、ポッドキャストのアプリにもいろんな種類があることを最近知りました、うん、あ、そうなんですか。
そうなんだ。
知らなかった、
うん、
アップルのポッドキャストアプリは過去に遡って聞くことができる配信が限られているのですが、うん、Google のポッドキャストアプリは1回まで遡ることができました。
あ、違うんだ。
知らなかった、
ね、
それでこれは宝ネタ、これもそうですね、これもそう、大船のまみれた女子、
はい、
コロナ禍で夜のお酒の席からはだいぶ遠ざかっておりましたが、昨夜銀座下鴨茶寮の前の純平ナイトに参加させていただきました、
うん、
若くて熱いスタッフの皆様の心遣いが温かくて、また何よりあの純平さんと直接お話できたのがとっても嬉しかったです。そして折のカードマジック、さらなる進化を遂げていて悔しいくらいに感動いたしました。
おー、
また料理長の稲月さん、私と同じ鹿児島のご出身とのことで、一緒に行った友人と3人でついつい鹿児島弁を炸裂させてしまいました。稲月鹿児島なんですか。知らなかった。
知らなかったの。
ぜひこれからも稲月をよろしくお願いします。そんな感じかな。では、あ、こっちもあったな。テレワーク39さん、
はい、
先週スロバキアに行った会社の友人の話をメールさせていただきました。覚えてらっしゃいますでしょうか、
うんうん、
覚えてない、
全
然覚えてない。なんだっけ。
うそやん。
スロバキアはわからないから逆に美味しいものを報告せよとのことでしたのでリサーチを依頼しました、
うん、
ああ、なんか言ったのかな。
で、工藤さん、スロバキア行ったことありますかって言って、美味しいお店とかあったら教えてくださいって言ったら行ったことないよっていう話だった。
そうか。
うん。
工藤さん、マキさんもおっしゃっていた、グヤーシュ、
うんうん、
シュニッツェルも堪能したとのことですが、
うん、
今回は2品紹介します。
はい。
1つ目、チーズフライ。
チーズフライ？
うん、現地名称は不明。ホットサンドのパンがフライになった感じで、中にはトロトロのチーズとハムが入っている。
美味しそう。
豚の膝。
膝、
はい、豚肉の塊を焼き上げたもので、そいで西洋わさびマスタードをつけて食べる。なんとなく皮が美味しそうに見えますが、そこは硬くて美味しくなく中身が美味しかったとのことです。
チーズフライ美味しそう。
あ、これが先週か。あ、これチーズフライ。
あ、本当だ。美味しそう、美味しそう。
豚の膝。膝ってよくわかんない。
膝ってなんだろう、
ね。膝ってあんま美味しくなさそうです。そうです。ありがとうございます。はい。では、宝星野のコーナーです。
はい。
どうぞ中に。
今週もいろいろなご提案をいただいてますね。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。なんかもうこなれすぎてて面白くない。
なんで。
お疲れ様です。
じゃあちょっと今日は
演じていきましょう。そりゃそうだよ。
おはようございます。
急にキャラ変わって
みたいな感じでしょ。
新横浜の道仙さん、
はい、
宝星野さんの新コーナーの提案2つあります、
うん、
まず1つ目、星野さんが宝ジェンヌであることから、宝塚時代にあったいろんなエピソードをクイズ形式で出題し、工藤さん、牧さんに答えてもらうというのはいかがでしょうか。外部からは見えない面白い話や、人に話すとへえと言われる話があるか期待しております、
うん、
そういうのありますか。問題にできるような。
そうですね、
なんかちょっと今一問出してみて、これが面白かったら。
でもやっぱりあんまり言っちゃいけないこととかあるじゃないの。
ね、夏休み2年目の、
はい、
時に、はい、夏休みの宿題があるんですけれど、
あ、それは何、宝塚音楽学校の2年
目の必ず、
はい、必ず、
はい、2年目、
2年目の夏休みに、うん、すっごく大きな夏休みの宿題があるんです、
はい、
これは一体何でしょう。
夏休みはもらえる、
はい、夏休みと冬休み、冬休み、あの春休み、全部休みはあるんですけど、
あるんだ、
その夏休みに
2年目ってのはポイント、
はい、2年目卒業したら次舞台に立つ、
そうだよね、
年の2年目、
あ、2年目って学校時代で、
そうです、学校2年しかない
の
ですけれど、
2年生の時ってことですよね、2
年生の時の夏休み、
自分の名前を考える、
あ、正解、
おー、すごい
マジ、
はい、そうです、
すごい一発、
は
い、
それは誰かにつけてもらってもいいし、
あ、もう大丈夫です、自分で考えてくるっていうのが、
それが却下されることってある、
あります、3候補が3つまで考えてくるんですけれど、うん、
はい、
まあ、第1、第2、第3規模で出すんですけど、
はあ、
はい、もう全部ダメな方はもう一回考え直し、
それは何をもってダメになるの、
うん、ちょっと名前のあの漢字が先輩と似てるとか、
ああそうか、だあんまり被っちゃわ
そうです、
でもあれだし、
現役生の名字は被っちゃ絶対ダメなんですよ、読み方も漢字も絶対被ってはいけないんですよ、
そうなんだ、
はい、まあ、そういったのもあり、ちょっと似てたり響きが似てたりとかしてたら、
うわ難しいな、意外と、
そうですね、結構難しいですね、
じゃあ星野ちゃんはどうやってつけて、
私はですね、お知り合いの方に、うん、あのつけていただいて、あのカトリレイラという名前で、
カトリレイラ、
カトリ
レイラです、
そうなんだ、
カトリレイラってどうですか、カトリレイラ、なんかこうスカしてる感じありますよ、
スカしてるってなん
だ、カトリレイラ、
いやでもほら宝塚の方の本当お名前ってみんなすごい凝ってるし、あの字とかもね、やっぱり漢字とかもすごい華麗な感じがいっぱいついてるじゃないですか、はいはい、だからこれどうやってつけるんだろうと思って全然知らなかったから、うん、初めて聞いた、
うん、え、柳井さんの名前をつけるってこと、
何、宝塚っぽい名前をつけるってこと、
あ
何、黒白鳥巻きって
国鳥さゆりってので、国鳥さゆり、
それなんか響きがちょっとほら似てる人いると怒られるんじゃないそういうのめっちゃ怒られそうですね、
石川さゆりさん芸名なんですよね、
あ、そうなんですか、
そうそう芸名なんですよ、本名は絹代さんって言うんですけど、
あ、そうなんです、絹代さんも素敵ですけどね、
さゆりさんってね、
うん、
当時のフジテレビの石川さんを見つけたディレクターがつけたらしいんですよ、さゆりって、
うんうん、
それで、
うん、
その人は後に、
うん、
吉永さゆりさんと結婚するんです、
すごい、
で石川さんは当時から実は付き合ってたらしくて、
吉永小百合さんと、
うん
うん、はい、
でなんだよと思ったって言ってた
自分の彼女の名前つけたのかよみたいな、もうじゃああれですね、本当真のサユリストですね、
サユリストもう
元祖サユリストですね、へ、
面白いなと思った、
そうなんだ、
今週僕そういえばあの火曜日かな、京都いたんですけど、
はい、
京都の熊本出身の芸妓4人を連れてご飯食べに行ったんですけど、うん、もう熊本会、熊本、あのね、今祇園の芸妓熊本が一番多い出身者、
なんで、
わかんない、たまたま特にあの祇園はね、で4人連れて、もっと本当はいるんですけど4人しか来れなくて、
うんうん、
それで話をしてたら、
うん、
その中にあの豆なんとかとかね、豆筋と
こう、そうよね、芸妓さんも
つながってくるでしょ、
ね、
でその中でね、あの今度勝野さんところの系勝なんとかっていう人がいて、
うん、
今まだ仕込みさんっていう、こう舞妓になる前、
うん、
で今度デビューするんでっつって、うん、で勝何にするか迷ってるっていう話だった、
うん、
で僕がもう名前をね、
うん、
俺につけさせてくれって言って、
うん、
まさに、
うん、
なんだっけさっきの名前なんだっけ、
カトリレイラ
でしょ、
うん、
カレイっていういいのか、
うん、
カツカレイあとは
来るとい
いのこれ、
私もカツ丼かカツカレー来るな
って思います。そうそうそう、あとはね、ドンちゃん
ドン
でカツ丼ってよくない、カツ のあの筋でカツ丼、
カツ丼
ドンちゃんってみんなから言われる、
かわいいですね、
かわいいよね、ドンちゃんでカツ丼って言ったら絶対みんな
そうね、
カツ丼覚えるよ、
いいかも、
1回目って一発で覚えるよ、う
ん、カツカレーよりカツ丼の方がかわいい、
うん、
カツ丼ちゃんかわいい、
うん、ドンちゃん
ね、いいですね、それでもどうなんですか本人的には。
いや、わかんない。いや、本人はそこは本人いなくて、その勝筋の子がいて今度、うん、
ああいうお名前は皆さんどうやってつけてるんですかね、
あれはね
普段、
まあいろんなパターンがあるみたいですよ、やっぱり。
でもよくお姉さんがつけてらっしゃいます、
お姉さんが、
お姉さんがつけてくれる、へー、いいね、
はい、まあ、いいな、さっきの宝塚クイズもね、
宝塚クイズ面白いかもよ、ちょっと時々出してもらいたい、うん、
うーん、じゃあ続いて怠け者さん、
はい、
みゆび怠け者改め怠け者さん、
うん、
星野さんコーナー案、私が知りたいのは星野さんのある一日です、
うん、
首相同棲みたいな感じで朝から晩までどんな時間を過ごしたのか知りたいです聞いた曲とか漫画とかそんな仕事中に曲とか聞いたりしてんの？
いや聞いてないですよ。
漫画とか。
漫画読んで聞いてない。
漫画いつ読んでんだお前はみたいな。
濡れ衣に聞いてないですよ。
濡れ衣なんですけど。
でもそれこそ運転中に、うん、あの FM
かけて
て、かけてらっしゃるので、うん、それではよく聞いてますけど、
ね、でも自分からはね、こ, これ自分の iPod から聞いちゃうみたいな。うん、
大津だったら聞いてたね、あいつもいつもスマホで、あでもつけてもで、
そんな喋り方じゃないってだから
もう一つ悩み相談、
はい、悩み相談、うんうん、
私は唯一操れる言語である日本語が苦手であるということに数年前に気づき本気で悩んでおります、
うん、
日本語が不自由って辛いです、喋るのも苦手ですが書くのが辛いです、うん、というか自分が書いたものを見るのが辛い、
うん、
うん、
なんでだ、
うん、こういうこと、こういう悩みに乗るのはどうでしょうか。
あのお悩み相談ってことね、
うん、あ悩み相談じゃなくてこれはもうたまたまの本当の悩みだ、
本当の悩みなんでなんだろう、書くのが苦手なのかな、うんうん、
それはもうね、
うん、
本をいっぱい読むしかないんじゃないですか、
あ本を読む、それでその中からこれいいなっていう言い回しとかを
もう慣れしかないです
よ、自分で例えば日記とかにして書いてみるとか、
あとはね、あの上手な文章を書こうという必要がない、
うん、そうだね、うん、
上手っていう思いが伝わることがいい文章ですから、
うん、
伝わるのがいい文章、
そうですよ、ね、
伝わらないのが悪い文章、
うん、そう上手って何って話だもんね、
そうそうそうそう、うん、それぐらいの気持ちでやったらどうですか ね、うん、
ね、
はい、ダメ人間クラブ、
うん、
星野さんの新コーナー星のリポートについて、
うん、
運転中なのでリポート内容を運転中に、あ運転手なので、うん、リポート内容を運転中に限るのはどうでしょうか、
うん、
ほーん面白いかな、
ほーんって何ですか、ほーんってで、くんどうさんが隣でこんなことしてたとか、うん、そういう
そういうことかな壊れたテールランプグッズ希望しますあれ作ったんだっけ、純平には作ったんだ、
純平さんには作っていて、ええ、まあ、まだ材料はあるんです
けど、あ材料
ある全然
作れる、
はい、可能です、何個ぐらい
自分のものは作ってない、
あまだ作れてない、
それ自分のものを作らないといけないじゃないですか、
お守りだね今度ね、でも純平さんすごい喜んでくださって、
は
い、
あそうなんだ、
鍵につけてくださったみたいな
そうなんだ、
厚岸タレゾーさん、先週は星のリポートを仮採用していただきありがとうございました。その配信を聞き、もう少し具体的な内容を提案できればと思い、
うん、
調子に乗って今週もメールさせていただきました。
うん、
先週は早速星野さんのパオーンが聞けたわけですが、うん、あ、そうだ、パオーン。事務所にあるお菓子が美味しかったと、その要因の一つであろう発言をされていました。そのようなコメントも添えていただけるとコーナーとして成立しやすくなるのではないでしょうか。
なるほど。
また雪乃さんから見た雪乃って何、 星野さんの間違い、なんでここだけ雪乃になってるの雪乃さんから見た薫堂さんの体重増減理由の考察をされてみるのも良いかと思います、
うん、
時にはお二人の体重増減の理由がリンクしエピソードトークに発展するかもしれません。
なるほど。
これらと前回文をまとめ、仮にコーナー進行でやるならば、まず最初星野リポートのタイトルコールやジングル、これは牛肥さんが来週までに作ってくると思います作ってくる、楽しみですね。
うんって言ってる、うなずいてます、
は
い、
そして星野さんの体重の増減発表、パオーンまたは減額四重奏が流れる、1週間の出来事や食事内容を振り返りつつエピソードや星野さんのお気に入り料理を紹介、
うん、
そして、体重の増減に至った理由を探る、そして5つ目星野さんから見た薫堂さんの体重増減、もう体重の話ばっかりじゃないですかどうですか ね、
ね、
まずあれは先週、
先週比、
はい、先週比じゃあ発表しますか。
500g、
お、
はい、
お
減、
お、ちょっと待って、500g はまあまあ頑張った、
頑張りましたよね、
これじゃなくない、
500g 減、
はい、500g 減です。それ
は何ですか。僕はもう 300g でしたけど ね、 ね、
もう半身浴です、
半身浴
いや、もう2人ともなんかもう
3人
と
も半身浴
なのとにかく汗出そうっていう、うん、
そうですね。あとは、はい、まあ、今週あまりこうなんていうんですか、重たいものを食べる機会が少なかったですね。
あ、は
い、
あ、そうなんだ、うん、そっかそっか。
今週あのあれ美味しかったよね、
ゆっちゃん冷麺、
ゆっちゃん冷麺美味しいね。
ゆっちゃん冷麺、
はい、ゆっちゃん冷麺知らない、
すごい美味しかったです、
ね、ゆっちゃん冷麺ってあのチャコも好きなんですよ、冷麺好き
言ってないから言ってないから、
どんなぐらい私は好きだ
言ってない言ってない、
あのハワイホノルルにゆっちゃん冷麺という、
はい、
韓国人のご家族がやってる、
うん、
冷麺専門店があるんですよ、
はい、
これはあのもう本当僕も10年以上通い続けてますけど、
へ、
行ったらホノルル行ったらまずゆっちゃん冷麺でランチ、
へ、
で、まあ、くずの麺にスープがシャリシャリなんですよ、
うん、あ、はいはいはい、あ、冷たいやつね、
冷たいやつ、うんうん、それが美味しくて美味しくてと思ってたら数年前に、
くずの麺なの、
くずの麺、
へ、
数年前に六本木に支店ができました、
はい、へ
ー、そして去年かな銀座にもできまして、
すごい、
メニューというアプリで、宅配アプリでデリバリーも可能になりました。
あ、そうなんだ、店舗でも食べられるんですか。
もちろんもちろん、うん、店舗で食べるのが普通なんだけど、
うんうんうん、
で、あのオーダー事務所で今週食べたね、美味しかったよね、やっぱりあれは傑作ですよ、
うん、何が美味しい、スープ、
スープがうまい、
スープが美味しいですね、
美味しい、
うん、
もあれはもうマーゴツ美味しかった
、あ、すがんですね、美味しかったです
ど、なんで急になんで急に熊本弁マシそうよっていうのかと思ったら違った、う
ん、マーゴツ美味しか
った、そうですか
ほう、
あれ美味しかった。
じゃあ皆さんもちょっと機会があったら、
はい、
ぜひ一度、
ゆっちゃん冷麺、
ゆっちゃん冷麺、
そうですね、まあそんな感じでいいですかね、今週はね、はい、
先生も今ね早くね、うん、バケーションに入りたくてしょうがない、
いやいや、じゃなくて今日、うん、ちょっと、
あ、違う、
ええ、
はい、
ちょっとこの後、オ
ッケー、
はい銀座にちょっと、
オッケー、
銀座のライカショップにちょっと、
ああ、なるほど、それでウキウキしてる、はい、なるほど、はい、はい、じゃあぜひ星野さん安全運転でお送りください、
はい、
お疲れ様でした。フューチャースケープ。